お話をする前に、ろう者の方で、神道聖書学校をのですね、コースを修了された方に、修了証書をお渡ししたいと思います。瀬尾千夜子さんと山崎陽子さんと、そして村田芳恵さんです。これは一つしかない。あ、そうですか。一応修了書が出ておりますのは瀬尾千夜子さんの修了書、瀬尾千夜子と。そんな怖い声で言わなくていいんですけど、あなたは老神と聖書学校単位クリスチャン生活を修了しましたので、これを称します。1998年8月15日日本アセンブリーズ・オブ・ゴッド教団聴覚言語障害者伝道部長楠正造、ご苦労様でした。修了書以下同文で山崎陽子さん、村田芳恵さん、よう頑張られました。僕は幼稚園と大学を中退しておりますので、修了書というものをあんまりいっぱいもらったことがなくてですね、一回もらいたいなと思ってるんですけど、なんか僕もやろうかな。あげるのもなかなか気分がいいですね、あれね。大体もらう方ですけど、僕らいつも立場が、うやうやしくこんなになってもらってですね。それではマルコによる福音書の続きのお話をさせていただきたいと思います。先週は東広島の方の教会でご用させていただきました。お祈りくださいましてありがとうございます。今日はマルコによる福音書2章1節から12節までのところでございます。まずお読みいたします。新約聖書の新改訳です。新約聖書61ページになりますが、マルコによる福音書2章1節から12節までをお読みいたします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を褒めたたえた。聖書も何度かお読みになった方はもうよくご存知のこれは出来事でありますけれども、イエス様の奇跡の行われた奇跡の中でも非常にこれは印象深い出来事であります。一人の中部の人、中部というのは病気というよりもむしろ、 まあ、脳のですね、脳溢血とか脳血栓とかそういうような病気で、神経や脳細胞が、まあ、やられてですね、その結果、まあ、半身不随とか全身不随とかそういう麻痺や不随が残った人のことを昔中部というふうに、まあ、総称したそうですね。ですから別に中部という病気がこのあったわけではなくて、ですから、まあ、この人も、まあ、中部というふうに呼ばれておりますから、何か大病をしてその結果この、まあ、体の自由が効かなくなった、まあ、そういう人じゃないかと思われます。英語ではこれパラライズというふうに書いてありますね、まあ、要するに、麻痺しているとか動かないとか、まあ、そういうような意味であります。まあ、この人がどういう病気でどうなったのかっていうことはよく分かりませんけれども、結局はもう全く体の自由が効かなくなってしまっているわけであります。そのために、イエス様のところに行って、まあ、イエスのところに行ってこの、まあ、絶望的な状態から立ち直らせていただきたい、この病気を治していただきたい、この障害というかこの不具合を治していただきたい、そういう願いがあっても自力では行くことができない。そのためにこの友達かあるいは家族か分かりませんけれども、彼に近しい人が4人で、彼を何か板の上か急増の担架のようなものを作ってですね、イエス様のところに連れてきた。しかし、イエス様のおられるところはお家はですね、もう立錐の余地がないほどに多くの人が集まっていたために、イエス様のところに彼を連れていくことはできなかった、まあ、近くまでは行ったんですけれども、まあ、ぜひイエス様に見てもらいたいと思ったんですね。この人の状態を見てもらいたい、イエス様に見てもらえば、イエス様は非常に憐れみ深い方で同情深い方だから、雷病人が癒されたって話この間しましたけれども、病人や苦しんでいる人の姿を見るとこのイエスという人は放っておかない人だから、ぜひ見てもらいたい、そういう気持ちから彼をイエス様のところに何とかこのイエス様に見えるところ、イエス様の手の触れるところに連れて行きたいということで行ったんですけれども、その願いいっぱいでそういうことが叶わない。でそこでまあ一計を案じて屋根に登ってですね、この屋根をひっぺがして、イスラエルの当時の家というのは、屋根といってもですね、ただこの梁を何本か渡してその上にこのヤシの葉みたいなのをこう置いて、でそれをこの泥で塗り固めるという、そういうまあ簡単な屋根だったようですね。でそこへあの穀物を干したりですね、あるいはいらなくなったものを置いといたり、またこの貯蔵したりと、そういうようなことのためにこの屋上は使ったようであります。であそこへとにかく連れてって、で屋根をひっぺがしてそこからその下ろそうというようなことをまあ考えた人がこの中にいたわけですね。なかなか大胆な発想でありますけれども、でなんとか担ぎ上げて、そしてこの下ろそうと思ったら紐がないので、みんなで腰も外してですね、そしてこの戸板にくくりつけて、で屋根をひっぺがした。屋根をひっぺがしたのはひっぺがす方がいいんですけどね、下にいた人は大変だと思いますよ。これは上からもうね、土の塊落ちてくる、葉っぱ落ちてくるね、木くずは落ちてくるね、もうでそこはもうあれでしょ、身動き取れないぐらい人が狭い部屋に入ってるわけですから、そんな中でずーっとこの落ちてきてですね、なんだやめろ、何やってんだバカ野郎って言ってるところにですね、いきなりこの戸板に乗った人が降りてきたわけですから、もう考えただけでも未知の遭遇のような、なんかこの不思議な恐ろしい状況がそこに展開されたような感じですね。ぜひ映画でも撮ってみたいような感じでありますけれども、でなんとかその人をこのイエス様のところに降ろした。イエス様もですね、おそらく頭の先からつま先までほこりもぐれになってですね、周りももやもやしてよく見えないんですけれども、その人にイエス様は何とおっしゃったか、来よって言う、来よ、我が子よ。会ったことないんですよ、子供と、おそらくイエス様より年上の人でしょう。それもいきなり自分の上の屋根をひっぺがしてですね、 誇りの中無理やり連れてこられた人にイエス様は来ようってやる。もうここだけでいいなというような、ちょっとセンチメンタルな、気持ちになるようなところですね。我が子よ、よく来たな、お帰りっていうのはね、そういう気持ち、普通ならですね、バカ野郎何やってんだこんなところで、お前こんなに人がいっぱい入ってるとか屋根引っ張らしてどういうことなのか分かんないのかなんてですね、非常識なやつだ、出て行けって言いたくなるんですけれども、イエス様は来ようって言う。このわずかな一言にこだわるというところにですね、最近の私の心理的な状況が現れているというか、なんかちょっと傾向が出てるんですけどね、もうこういうここでもう僕はつまずきますね。引っかかってしまう。来よう、キリストの言われたその一言、来よう、我が子よ。もしかしたらおじいちゃんかおばあちゃんかもしれないんですけど、来よという言葉の中にこのイエスという人が一体何者であったかということがこう詰まってるような気がするんですね。来よ、一生懸命修行して出てきた宗教家が果たしてこんな状況でこの寝たきりの人に来ようと言うかな。でさらに言葉を続けて、あなたの罪は許されましたと言う。イエスがここであなたの罪は許されましたと言われたということが、このお話のこの出来事の一番大切なところ。来よ、大変だったね、こんな姿になってしまって、じゃあ僕が直してやるからねなんて言わないんですよ、イエス様。でも来よという言葉の中に、イエス様はすでにこの目の前に埃もぐれの中で釣り下ろされたこの人に対する憐れみがあふれてると僕は思うんです。ちょっとひいき目に読んでますけれども、でもそう思うんですね。なんだお前って言うんじゃなくて、来よって言ってるんですか。皆さんその辺歩いてる人を捕まえて我が子よなんて言わないでしょ。もうよっぽどかわいそうな人を見ても我が子よとは言わないでしょ。絶対言わないんですよ、他の人に我が子よとは言わないんです。本当に子供じゃなきゃ我が子よ言わないんです。どんなにかわいい子でも我が子よは言わないんです。我が子よというのは本当に子供じゃなきゃ言わないんです。イエス様はこの人を自分の子供、イエス様にとって子供だったんです。子供と思えたんです。子供に見えたんです。それほどに哀れんなんです。そしてその人に言った最初の一言は、あなたの罪は許されましたという人。なんで我が子よと言うんだったら、大変だったね、つらかったね、もし自分の子供が病気をしたりですね、怪我をしたら、親はあなたの罪は許されました言わないでしょう。どこが痛かったのって薬をね持ってきたり、どこが痛いのね、大変だったね、つらかったね、もうかわいそうな気持ちでね、なんとかその痛みを和らげてやりたい、なんとか苦しみから和らげてやりたい、抱きしめてやるか抱っこしてやるか、なでなでしてやるかですね、とにかくなんとかして苦しみを軽減してやりたいと思う。イエスは確かにそういう気持ちなんですよ、この人に対して。我が子なんですから、我が子がそういう寝たきりの状態になってるんですから、尋常でいられるはずがない。その人にイエスは、あなたの罪は許されました、あなたの罪は許されましたということは、つまりこのあなたの罪が許されるということが、イエスの子であるこの人にとってイエスのしてやれる最高のことだということなんです。親は自分の子供に最高のことをしてやります。そうですね、よその子はまあ2番目3番目でもやらなくても、自分の子供は特別なんです。一番その子に何とかしてやりたいんです。イエスはその我が子であるこの人に、あなたの罪は許された。これどういうことかというと、この人にとって罪が許されるということが一番大切な、一番必要な、いやこれ以上に必要なことはないと言えるぐらいの重要なことだったということなんです。僕らはこの人にとって重要なことは、この中部の状態から全身麻痺の状態から治ることだと誰もが思いますよね、見てれば。でもイエスの目はそうは見てないんです。だからこれを言ったのを見てた立法学者は心の中で なんであの人はのことを言うのか、ね、神を汚している、罪を許すことは神を一人のほか誰ができようか、これ彼の言う通りですね、言う通りなんです。罪を許すということは人間にはできないことなんです。罪というのは主の祈りというのがあってですね、今日は読んでおりませんが、罪を犯した者をね、どうぞ許してください、我らに罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪を許したまえ、古い、訳ではこういうふうになっているんですけれども、この聖書の中の罪というのはですね、負債という言葉なんですね。負債、借金なんです。で、誰に対する借金かというと、神様に対する借金なんです。私たちは聖書によると神に対する借金があるというんですね。ああ、そんなことは知らなかった。神に負債があるなと、そんなことは、どうしてわかるのかということになりますけれども、まあ、罪というのは、確かに、悪いことをする、嘘をつくとか人を傷つけるとか殺すとか、そういうようなことも罪であります。また神に対する罪もあります。人間を創造した神を創造主として崇めないことは罪であります。あるいはまた、自分は神に作られたにもかかわらず自分の存在を呪うことも罪かもしれません。遠藤周作は、誰かの人生に平気で横切ってそのことに気がつかないことが罪だと言いました。なるほど、そうかもしれません。つまり我々は、罪を犯している、誰かを傷つけたり誰かを苦しめたりしていることすら知らないんだと、そのことが罪なんだというふうに言いました。説明はいろいろできますけれども、それらのものは全て神に対する負債だと聖書は言っているんですね。人間は神に作られたので、神を悲しませ神を苦しめたことは、それはそのまま神に対する借金なんだ、負債なんだ。これを払わなければならない。さらに言えば、この人間に襲う不幸、病気とか、あるいはここにこの人はそうであります、病気でありますけれども、あるいは障害とか、いろいろな失敗とか苦しみとか困難とか、不幸と言われるものは全て、この根はどこにあるかというと罪にあります。人間の罪にあるんです。でも人間の罪にあるといっても、この人はこういう罪を犯したからこういう結果として苦しみを得たということではないんです。でも聖書ははっきり言ってますね。罪から来る報酬は死である。人間が死ぬというのは、これは全て罪を犯したことのその結果なんだ、その報酬なんだ。罪を犯したので死ぬんだ。で、この聖書の時代、ユダヤ人たちはそのことを非常に厳密に捉えて、そういうふうに厳密に考えておりました。つまり、この人がこういう悪い病気にかかっているのは、きっとこの人が何か悪いことをしたその報いだと、まさに因果とか因縁とかね、たたりだとか、そういうものなんですね。で、そういうふうに思っていたんですね。そのことは当たらずとも遠からずです。だけれども、決してこの人はもう全く身動きが取れないぐらいにひどい状態になっているから、それだけ重い罪を犯した、五体満足な人はそれほど重い罪を犯してない、そういうことではないんですね。でも、この人は中部でもう全く動けない、人の力を借りなければ一歩も家から出ることができないという重い状態になったということは、相当ですね、悪いことをしてきたんじゃないか、何かたたりがあるんじゃ、何か呪いがあるんじゃないかというふうに思われていた、本人もあるいは思っていたと。ですから、この罪と病気、あるいは罪と不幸、そういうものは無関係ではないんです。
今日お金渡すの忘れて
OK。 ああ、そういえば今日あの 毎週日曜日彼に50円あのお小遣いを渡してるんですね。でその中からあの献金をするんで、今おそらく献金の時間かなんかになってですね、献金しようかなと思ったらパパは今日は50円くれなかったということに気がついて、それであの直訴に及んだんじゃないかと思いますが、まあこれは私の落ち度ですので彼に後から、たっぷりと、たっぷりとだったら50円しか渡さないんですけども、どこまで話してるかすっかり忘れてしまいました。罪と不幸の関係ですね、人間は不幸になる、全ての人は不幸になる、それは罪の結果だ。そしてその結果の最後は死なんですね。でも私たちはその結果の方にいつも囚われてるんです。起こってくるさまざまな不幸の方に目が奪われる、そっちを何とかしてほしいと思ってる。こういうこの今の苦しみを何とかしてほしい、この人の場合もこの中風でも寝たきりでも動けない、これを何とかしてもらいたいと思ってイエス様のところに来たんです。でもイエス様はこの人の中風を治してやろうとはすぐに言われなかった。あなたの罪は許されたと言われた。これはどういうことか、罪が許されることこそ大切なんだということなんです。そこが一番重要なこと、中風が治って立って帰ることよりも罪が許されることの方が大切なんだということなんです。でも人間はどちらかというと、というかもう一般的にこの中風が治る、病気が治る、今の目先のこのもうこのなんとかこの問題なんとかしてもらいたい、ああこれをこれからこれが治れば本当に全てうまくいくんじゃないか、このことだけなんとかなりたい、そう思ってる。でもイエスはそう思ってイエスのところに来た人に、来よ、あなたの罪は許されたと。分かった、あなたの問題は全部何とかしてあげよう、あなたの病気を治してあげよう、あなたの障害を取り除いてあげよう、あなたの困難を治してあげよう、そうは言われないんです。でもそれはイエスは意地悪して言ってるんじゃないんです。来ようと言ってるんですか。イエス様はこの人の父を父として親としてこの人に対する深い憐れみを持っているから、だからその人の一番重要な問題を解決してやろうと言われた。人間はね、これに気がつかなきゃいけないんです。一番大切な問題、人生最大の問題は何か、罪からの解放なんです。罪の許しなんです。罪が許されなければあとどんなにうまくいったってダメなんです。罪が許される、そして神のもとに帰る、罪が許されるということは神のもとに帰るということでイコールなんですね。神のもとに私が連れてってあげる。でもイエスはここで彼にですね、あなたの罪は許されました、そうおっしゃいましたけれども、それはただ何かこう裁判官のようにですね、ただ宣言をされたのではないんです。これは重要なところです。あなたの罪を許されましたというのは簡単なことなんです。そう言われてますね。イエスはこの律法学者が心の中で理屈を言っていることを心の自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか、中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいか、どっちが優しいですか。言うだけなら罪が許されたという方が優しいですよ。それ絶対優しい。だってわからないんですから、罪が許されたと言ってもわからないことですからね。だからこのまあ聖書のこの翻訳だとちょっと分かりにくいんですけれども、あなたの罪は許されたというより、起きて寝床を畳んで歩けという方がよっぽど難しいでしょうと、こうイエス様おっしゃったんですね。その方がよっぽど難しいことじゃない。罪を許されたという方がよっぽど言うだけなら簡単じゃないか。でも本当に罪が許されて いるということを証明するために、中部の人にあなたに起きて歩きなさい、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいとイエスは言われた。そうすると彼は寝床をすぐに床を取り上げて、自分を吊るして下ろしてくれたこの戸板かなんかを抱えて、みんなの見ている前を出ていた。まあ、痛快な出来事ですね。でも彼がここでこの麻痺から、中部から癒されたということを、イエスはそのことを求めてはないんですね。そのことをイエス様はしてやろうと思われたんじゃないんです。罪が許されることが大切なんだ。でもイエス様はただこの人に罪が許されたと言ったんじゃないんですね。なぜイエス様はそう言えたか。立法学者が言っているように、罪を許すことはできるの、神以外にできないんですね。つまりイエスはご自分が神であるということをこの一言で、まあ、宣言をされた。そして実はイエスは彼の罪を引き受けられた。あなたの罪は許されたと言われたんですけれども、その言葉は実は私があなたの罪を引き受けましょうという言葉なんです。私があなたの負債を引き受けてあげようという言葉です。あなたの罪は許されたというだけでない、誰にだって言えるんですよ。見てて分かんないんですからね。でもイエスは、私はあなたの罪を許された、そして彼の病を癒された。なぜ彼の病が癒されたか。それはイエスがこの人のために命を捨てるからなんです。イエスがこの人の身代わりとしてこの人の罪の負債を背負うからなんです。だから彼は癒されたんです。イエスはただ超自然的な力で彼を癒した、何かこう不思議な魔術のような形で彼を癒したのではありません。イエスはこの人の罪を背負って、彼の負債を払うから、神がイエスに彼を癒すことを許された。ちょっと変なわどろこしい言い方ですけれども、イエスはこの人の罪を引き受けたんです。来よ、あなたの罪は許されたとイエス・キリストはイエスは言ってます。それは来よ、あなたの罪を私は引き受けましょうという。あなたがどれほど過去に大きな罪を犯し、どれほど重い罪を犯していても、それを私が引き受けてやろう。だから大丈夫。あなたの一番大きな問題は私が解決してあげましょう。不幸とか苦しみとか病気とかというものはこの罪の利子なんですよ、ね、罪は負債ですからね。神に対する負債ですから、その利子として私たちに襲ってくるんです。でもそれはですね、イエス・キリストのもとに来るためのものなんです。もしそうじゃなかったら人間の苦しみには意味がないんです。なぜ人間が苦しむか、あるいはその本人もその家族も苦しむんですね。それぞれに違いますよ。それは苦しみのね、大きさは違うんです。心が痛むか体が痛むか、体が痛むか当然心も痛むんです。その時間も長さも深さも違うんです。でも等しく言えることは、それらは罪の結果なんです。そしてその大元の罪が解決されなかったら、その周りのことをいくら一生懸命解決してもダメなんです。いや、むしろ逆にその大元の罪が解決されれば、あとは別にどうなっても構わないんです。完全にこの体が動かなくなってしまった。ね、中部の人、この人は無事に癒されましたけれども、全身動けなくて癒されない人だってたくさんいます。今はこの花の絵を描いていらっしゃる、有名になりました星野富弘さんもそうなんですね。彼も全くの全身麻痺、全くイエス様はこの中部の人と同じ状況である。 でも入院中の彼らのところに一生懸命イエス様の話をしに行った人がいた。ちょうどこの4人の友達か親戚か家族のようにイエス様のところに彼を一生そして自分のこの苦しみから解放されること、自分の今のこの痛みから解放されることよりももっと大切なことがあるんだということに気がついた。そして罪を許されて、全く状況は変わりませんけれども彼の人生は変わったんです。人間の人生はイエス・キリストに出会ったら変わるんです。でもイエス・キリストに出会わなかったらどれだけどんなことがうまくいったってね、意味がないんです。全く無意味なんです。しかしイエス・キリストのもとに行けばイエス様は何とかしてくださいます。イエス・キリストのもとに行く理由は動機は様々です。純粋な動機で教会の門を叩く人はいません。純粋な動機でイエス・キリストのところにお願いに行く人はいないんです。もうつまらないことでお願いするんですよ。イエス様何とかしてください、何とかこの病気を治してください、何とかあと1ヶ月、先の米代を与えてください、何とか自分の子供を賢くしてください、何とか私のスタイルを良くしてください。それ理由は何でもいいんですけども、イエス様のところとにかく行くんですね。でも行った時にイエス・キリストは来よう、あなたの罪を許された。皆さんこれ大切なことなんです。私たちは目の前に起こっているさまざまな問題を何とかしてもらおうと思ってイエス様のところに行くんです。イエス様はそれもケアしてくださるんです。だけどもそのことはですね、使用末節なんです。根幹ではないんです。基本ではないんです。むしろそれは私たちをキリストのもとに導いてくれる大切な道案内なんです。ああこうしてイエス様のところに来てイエス様に本当の問題を解決していただけたらもうそれでいいんですね。あとのことはだこの人はこうやって中風が治ったけれども帰り際に、どっかの敷居で、つまずいてですね、頭を打って、今度は頭がパーになったかもしれないし、腕を折って腕が効かなくなるかもしれないし、あまりにも埃がひどくとその埃を吸ったために、肺病を患って3日で死んだかもしれないんですけれども、まあ、そんなことはねもういいんですね。こうなるともう罪は許されてるんですから。罪は許されてる。あなたは神の子だ。神が来ようと呼んでくださる。私たちにとって大切なこと、人生最大の問題は神のもとに帰ることなんです。罪からの解放なんです。そのために何とかしてイエス様のところに連れてこなきゃいかんです。イエス様のところに行かないとわからないんですね。このことは私たちもそうなんです。いろんな理由でイエス様のところに来るけれども、イエス様はあなたの問題はそこにはないんだよ、もっと深いところにあるんだよ、罪が許されることがあなたにとって大切なことなんだよ、いや罪が許されさえすれば他にどんなことが今から起こっても何の心配もない、あなたは神と共にあるんだから、神があなたを愛して神があなたのそばにいてくださるんだから、だからもう何の心配もない、永遠に神と共にいるんだから大丈夫なんだ。私たちはそのことに気がつかなくて、でもイエス様はそのことを気づかせてくださいます、ね、でもイエス様は私たちの罪を引き受けてくださった。罪は許された、来よあなたの罪は許されましたというイエス様は、来よあなたのどんな醜い心もどんなに罪汚れて愚かであってもねじ曲がっていても、どんなにその負債が大きくても、ああ払いきれないような負債を私はあの人に負ってる、この人に負ってる、そして神に負ってると思っても、キリストは全部背負ってください。あなたの負債は完済されました。もう私たちはこの負債実は自分の力で払えない。最近の流行りの言葉では、このすでに払えなくなっているのは不良債権ですね、もう不良債権の塊ですから我々はもう払えません。どんなに頑張ってもダメ。でもイエス様はブリッジバンクじゃないですけども、全部引き受けてですね、私たちの払えない債権を引き受けてくださっているんです。 どんな理由でもいいんです。イエス様のところへ行ったらそれで大丈夫。イエス様があとは何とかしてくださいます。何とか連れてきてあげましょう、イエス様のところにね。いやー、あの人は、まあ、あんまりちょっとそういうことは関係なさそうだなとか、こんな不純な動機で教会に来ていいんだろうかとかね、そういういろいろありますけども、いいんですよ。人間に純粋な動機なんて絶対存在しないんですから。人間ほど不純な生き物はないですよ。まあ、我々はですね、あいつは不純だとかね、私は純粋だとか言いますけれども、そんなことはないんです。人間はみんな不純なんです。みんな不純で罪汚れて神に負債を負って、もう追い切れない重荷を背負って一歩一歩とぼとぼ歩いてるんでしょう。だからイエス様はその姿をこの寝たきりの人に見たんですよ。イエス様はこの人が体動かないというのを見てないんです。この人にの上に乗っている罪の重さを見てるんです。生涯かかっても永遠に払い切れることの、永遠に時間をかけても払うことのできないこの重荷を私が引き受けてやるから、もう安心しなさい、もう大丈夫。そう言ってくださるのがイエスという方であります。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました。まあ、彼らの信仰と言われてますね。彼の信仰ではないんです。彼を連れてきた人の信仰も含んでるんだからいいじゃないですか。イエス様、どうぞこの人が、この私のお友達が救われるように、イエス様何とかしてあげてください。私たちの信仰もイエス様見てくださいますから、一緒にね。まあ、信仰なんてものはよく考えてみると人間に大したものはないんですね。からし種ほどの信仰があってイエス様言われたんでしょう。それ以上大きいのはないんです。誰だって、ああなんて私の信仰は小さいなと思ってる人いませんか。大丈夫です。信仰はどれだけ大きたってからし種ぐらいなんです。からし種見たことないでしょ。 0.1 ミリぐらいなんです。大した信仰じゃないんです。寄ってたかったってね。だけれどもそれだけあったら大丈夫と言われたんですよ。それだけでいいんです。たくさんいらないんです。それだけでいいんです。わずかな信仰でイエス様のところ行けば何とかしてもらえるというその気持ちがイエス様の力を私たちにくださる、その管になるんです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今ここにいらっしゃる方々、それぞれに重荷を負っております。そして私たちは今差し迫った痛みや悩みや苦しみや、それを何とかしたいとあなたにいつも祈っておりますけれども、イエス様、あなたは私たちの知らないもっと深いところにある、いや全ての問題の根源であるところの罪を引き受けてくださって、これをご自分が背負って私たちの身代わりに神の裁きを受けてくださいましたことを感謝いたします。来よ、あなたはすでに裁かれない。来よ、あなたの罪は全て許された。来よ、あなたは全ての苦しみから解放された。来よ、あなたの負債は完済されたと、イエス様は今日も私たちに言ってくださることを感謝いたします。それぞれに違う願いでイエス・キリストのもとに参りましたが、イエス・キリストは全てのものに等しく、来よ、あなたの罪は許されたと言ってくださいますことを感謝いたします。信仰の大きさではありません。動機ではありません。そのもとに行く生き方ではありません。ただイエスのもとに行くならば、私たちは等しく神の子と呼ばれることを感謝いたします。イエス様、どうか、しかし私たち人間は弱いものでありまして、今この目の前にある大きな問題で悩み苦しんでおります。この中部の人が癒されて寝床を畳んで立ち上がったように、どうか私たちにもこの問題を解決するあなたの特別な力をお与えください。主よ、私たち人間は弱いものでありますから、どうぞイエス様、あなたの癒しと奇跡の力をお与えくださるようにお願いいたします。そして罪を許すことと病気の治ることのどちらが困難かと言われたイエス様が、全てのことを最後はあなたが責任を取って
癒し、許し、解決してくださるということを知ることができますように。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。